まあでも基本的にあんだけ酒飲んでたら多分普通に死ぬと思うんで、うん、あの死なんようにもう頑張ってどっかでペッて捨てたり、そのどっかでごまかしたりする時もあります、さすがに。
そうなんだ、
さすがに。
もう普通に無理っすね。そのあんだけ普通にピュアでちゃんと飲んでたら。
ああ、そっか、はい、確かにな、はい、なんかごまかすチップとかあります？
これ言っちゃっていいんすかね。
ああ、そっか。
いや、あるっすよ、全然
あるっすか。
いや、例えば、はい、一番熱いんは、はい、今売ってへんのかな、スカイとかの、まあ、スカイっていうお酒
じゃないですか、はい、あれ、僕は考えちゃ
った。あれのなんか甘い、普通にボトル、
はいはいはい、
まあ、あれ、まあ、あれじゃなくてもいいんすけど、うん、なんかその、中身、あ、ビールのボトルとかでもいいっすね、
はいはい、
中身があんま見えにくいやつ。
はいはい。
をもう あらかじめ先全部飲むか全部バー捨てて、
はい、
でなんかこう持って踊るじゃないですか。あんでショット飲もうやみたいな、あ、行きましょうみたいな、でショット飲んで、でバーン乾杯して、
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはキャンディーやモニーホース、プレイソンなどビッグなアーティストを客員に迎えた遊びが今爆発的に人気急上昇中、全国でも高い評価を得る DJ のトップにぎりくんです。ありがとうございます。
お願いします。
お願いします。ありがとうございます。
お願いします。
よろしくお願いします。マジで遊びえぐいっすね。
ありがとうございます。
マジでバチ上がるっす。
遊びは好きですか？
好きです。遊びの好きです。
なんか自分としては、まあみんなで作り上げたものなんですけど、
はい、
もうクラブでガンガンかかってほしいなって思いを込めて作って、で、はい、今すごい本当に DJ の方たちも、
はい、
いろんな全国のクラブでかけてくださってて、
そう
っ
すよね、
今いい感じに、その、多分クラブヒットになってるんじゃないかなって思ってます。
完全にそうだと思います。最高っすね。いや、でもなんか、聞くいやもう、だって、TikTok とかもでもめっちゃ聞くし。
そう
っ
すよね。なんか TikTok で結構バズってるっていうのを聞いて、はい、全然知らんくて最初。
あ、マジ
っ
すか。
で、なんかその、そっから、その TikTok でバズってるっていうのを聞いてから自分も TikTok やり出して、で、ま
あ、
そのちゃんとやり出してというか、なんか見出して、はいはい、曲のプロモーションにもなるわと思ってやってたら、はいはいはい、いつの間にかなんかハマってもうて、
はい、
なんか沼みたいな感じ、抜け出せへんみたいな、なって、夜寝れへんみたいなパターンが最近多いっす。
あ、そうですね。
何、はい、の話やねんっていう。
いやいや、でも分かるですね。あれはもう、なんていう、そういう風に疲れて
る
っすよね。
いや、もうあれ、結構アルゴリズムをちゃんとしてると思うんで、
ちゃんとしてる。
めっちゃおもろいコンテンツ流れてくるし、
はい、
なんか結構お笑いとかも流れてくるじゃないですか。
はいはい。
なんかそれとかもずっと見てまうんで、危ないね。
危ないけど、危ないアプリ。
そう
です
ね。
でも本当にこの、俺の作ったコンテンツとかも一気に TikTok で。
そ
うですね。
それ自分逆に TikTok で見て、
あ、すげえ、マジ
っ
すか。
こんなポッドキャスト、日本でやってる人いるんやと思いながら見てて、
はい、
あんまりないじゃないですか、
はい、
ポッドキャストって。
はい。
なんかアメリカではめっちゃあるイメージですけど、
うん。そうなんですよ。
だからすごい、それで、しかもなんか結構、なんか、アップカミングな、まあ、次絶対来るやろな、みたいなアーティストさんとか呼んではるんで、
はい、
なんか見てて面白いと思って。
マジですか。
なんか、そう、TikTok 何万人になるまで動画公開します
みたい
な。
はいはいはい、はい。やつです。
はよ、フォローしてとか思いながら、めっちゃ見てましたね。
いやー、本当にありがたいことに。いや、もう。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
まさかこんな早く、こういう機会が来ると思ってなくて。
マジ
っ
すか。
もうこういう機会そもそも来ると思ってなかったんで。
ああ、いや。いや、それこそ、多分トープニックがフォローしてくれたのかな。
そうですね。あ、
そうですね。
おもろいか見よう思ってフォローしたって感じ。はいはい、
そうそう、それで、おーみたいな。
はいはい、
で、うわ、めっちゃ嬉しいと思って、多分コメントもしてくれたんですよね。
そう
です
ね。
そうそう、それで、うわーみたいになって、
はいはい、
で、ぜひぜひって言って、名前だけ、もう、名前は聞いてて、
はいはいはい、はい。
あ、ノリってわかります？バーバーの。
ああ、もちろん。
宮地とか来て、それで、そのトープニックの話を最初聞いたんですよ。
はいはい、はい。
それで、ああ、そういう人がいるんだっていう。
さっきまで連絡取ってました、ね。
あ、マジ
っ
すか、
はい、で、日本帰ってきてるじゃないですか。
はい。
帰ってきてる。それも自分知らんくて。
はい。
で、なんか、リラちゃんが上げてたんかな。リラックスが、
はい。
ストーリー泣きたかなんかで見て、それで、お、帰ってきてるってなって、
はい。
速攻連絡取った
っす、ね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。それで知ってて、
はい。
で、遊びを聞いて、
はい。
やーばーみたいな。
はい。ありがとう
ございます。わーみたいな。え、あれはどういうふうに、そのさっきクラブで作れるようにっておっしゃったんですけど。
はい、まあ、自分はもともと、その、ユートっていうトラックメーカー兼、まあ、DJ、
はい、
まあ、世界的に有名なバトル DJ のユートってやつがいて、
はい、
そいつと一緒に、楽曲を作ろうってなったんですけど、
はい、
まあ、もともとはその、どっちかというとヒップホップを聴く層というよりかは、
うん、
まあ、ヒップホップにもその、あんまり免疫のないような方たちでも、その、入りやすいような曲を 芯に作ってたんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。でもなんかだんだん自分もクラブで現場で DJ してるのもあるんで、はい、なんそのもうクラブでガンガン自分らがかけれるような曲もちょっと作っていきたいなってなって、でその時にちょうどユウトがそのビートを送って、そういう自分がめちゃくちゃいいと思ったビートを送ってくれて、でそこでプレイソンに相談した時に、そのあこの曲このトラックでやりたいですってなって、でもう一人あの誰か入れたいなって話になった時に、もう僕はリンクがなかったんですけど、その時、はい、キャンディーとやれたら熱いなって思ってて、でプレイソンもキャンディーとやりたいって言ってて、でもプレイソンもリンクはない、ないって話になって、
はい、
でもプレイソンの方が、まあ、アーティストサイドやし、その多分その自分より全然そのストリートにいるというか、
うんうん、
そういう感じなんで、なんかキャンディーとのリンクは僕に任せてくださいってプレイソンが言ってくれて、
ああ、そうなんだ。
でそれで待ってたら、たまたまその自分とプレイソンとキャンディーとリンクしたいが同じ日 で、たまたまその日に一緒にパーティーできたんですよ。
マジ
っ
すか。
それ で作ろうかってなって、で、まあ、結構期間は結構かかったんですけど、
はい、
まあ、なんか結構1年ぐらいかけてやって、ビデオも含めてなんですけど、
はいはいはいはい、
でそれで、まあ、リミックスとかも作るって決まってから、
はい、
でそれで作って、でようやく今年の4月にリリースできたって感じですね。
はあ、はい、そういう感じだったんですね。
もうガンガン自分結構その US のヒップホップ中心の、
はい、
そのメインストリーム中心の楽曲で DJ することが多いんですけど、
あ、そう
なんかそれに合ったような、そのかけても違和感ないような曲を、うんうん、やりたいなってずっと思ってて、でその今回ようやくそういうのができたって感じです。
やばいですね。え、曲のコンセプトとか、その相方の方とどういう風な、ドープニックがどういう風な書かれ方をして、こういう感じ
なんで、そのユウトがもう、はい、トラックも作れるし、
はい、
なんならそのミキシングマスタリングもできちゃう、
はいはい、
そのスーパーやばいやつなんですでそのユウトがその送ってくれたビートとか、僕がユウトにこういうビートを作ってほしいって言ってお願いしたビートを、う
んうん、なるほど、
結構あいつはすごい早いペースで曲を作ってくれるんで、
はいはい、
それで来たものを聞いて、もうそれで、あ、これ絶対このアーティストにハマるなっていうのが自分の中で決めたやつを、はいはい、そのアーティストさんに相談させてもらって、でそれでお互い OK になったらその制作するみたいな、でその時の曲のコンセプトとかは大体自分が決めさせてもらって、うんうん、そのコンセプトをもとにそのアーティストの方にリリックを書いていただくみたいな感じ でそれで、まあ、極力、まあ、全員とはできてるわけじゃないですけど、極力スタジオ入るときは一緒に入って、
はいはい、
でいろいろその内容も確認しながらレコーディングするみたいな感じでやってるって感じですね。
なるほど、はい、これからもそういうどんどんそういう風にやっていこうっていう、
あ、もうめちゃくちゃやろうと思ってますね。もう結構そういうのが、なんかもともと自分名義の曲が欲しくて、
はい、
でその結構そのこういう世の中のこういうご時世になってから、
そうですね、
そのなんていうんですかね、自分でトラックを作ってみたいなと思って、
あ
の DJ 寛治くんっているんですけど、
はい、
その DJ 寛治くんにその家で教えてもらってたんですよね、
はい、
なんかこうやって作れんでみたいな、で、
はい、
1曲ぐらい作ったんですけど、
はい、
まあ、なんかむずってなってなんかこれ時間かかんなってなった時にちょうどそのそのユウトって自分同い年なんですけど、
はい、
そういう話になって、で2人でやったらいいのできるんじゃないかっていう話になって、そっからやりだしたん で、ね、なんかもうその今ユウトと2人でもどんどんいいもん作っていって、
はい、
もうクラブソングもそうですし、
はい、
他の内容でもいいの作っていけたらなっていうのはめっちゃ思ってます。
新しくないですか、なんか曲を作る DJ とか、まあ、有名どころで言うとチャリーさんとか、
チャリーさん
とか、タツキさんとか、
あとリョウさんとか、
リョウさんとか、そうですね、
はじめさんとかもやって
ます。あ、そっかそっかそっか、
結構皆さんやって
ると思う、はいはい、コンセプト、あの人たちは、あ、まあ、作り方ちょっと分かんないですけど、はい、なんか多分自分で結構コンセプト、まあ、コンセプトも固めてやってるのかな、まあ、そういう感じなのかな。そういうやっぱり動きって最近やっぱり DJ の中でも多かったりするんですか。
そうですね、多いと思いますね、
はい、
なんか結構自分名義、まあアメリカでもそういう DJ 結構多いと思いますし、
うんうん、
まあ一番簡単な例で言うと、まあもう DJ キャレドとか、
はいはいはい、ま
あ、
確かに、
あっこまで言ったら
エグいっすね、すごい、 Another one って、
まあ、でもなんかああいう感じで やりたいなって自分は思ってたんで、
なるほど、
まあ、あっこまで強いキャラとするか分かんないですけどいやいや、まあでもなんかすごいその いろんなアーティストさんと、
うん、
そのかっこいい、僕はまあ DJ やってるんで、
はい、
クラブバンガーを中心に作りたいなっていうのすごい思ってて、
うんうんうん、
でやらせてもらってるって感じです。
ちなみに DJ を始めた経緯とかってどういう感じだったんですか？
あ、DJ 始めた経緯はもう自分が、15歳ぐらいの時に、
はい、
その DJ をしてる友達とつながって、
はい、
で今でもお世話になってる先輩とかそのタイミングでつながって、
はい、
でやりたいなってずっと思ってたんですけど、
はいはい、
でその17、18ぐらいでようやく機材を買って、で18で人前でやりだしたって感じですね。でそのやろうと思ったきっかけは、
はい、
まあなんか周りとかバンドとかやる人増えるじゃないですか。
あ、そうですね。
それでなんか、あ、みんな自分の好きな音楽でなんかやってるなっていう友達が周りいる中で、まあ、ヒップホップ好きな子全然周りいなかったんですけど、
はい、
その DJ の友達 もう同じ学校とかではなかったんで、
はい、
だその中でまあそのやっぱみんなのバンドの活動とか見てると羨ましくなっちゃって、
うんうん、
でなんかヒップホップでなんかできることないかなってなって、
はい、
でまあダンスとかは絶対できひんし、
うんうん、
ラップも別にそんなやばいリリックかけるとは全く思ってなかったんで、もう DJ やろうかなみたいな感じで、
はいはいはい、
まあそういう環境もあったんで、
うんうんうん、
それで成り行きで始めたって感じですよ。
そういう感じだったんですね、はい、ちなみに昔からずっとヒップホップやっぱ聴いてた感じだったんですか？
自分は小学校2年生の頃に、
はい、
あのその時自分その親の仕事のきっかけでアメリカの方住んでたんですよ、
はい、
小2から小6始まる前ぐらいまで住んでて、
はいはい、
でその時にあのその時通ってた小学現地の学校の友達が、
はい、
そのこれ聞いてみみたいな CD 渡されたん
が、はいはい、
DMX の And There's X やったっけ、なんかそのパーティーアップとかが入ってるアルバムやったんですよ、
はいはい、
でなんか聞いてみたらやばーみたいになって、で僕はその初めて聞いたのがさっき言ったパーティーアップっていう曲で、それでヒップホップってかっけーってなって、
はいはいはい、
でそれでなんかそっからメインストリームのヒップホップ聞き出したって感じですね。
あ、そうなんですね、
はい。
結構昔からその育ってる中で好きだったアーティストとかいたりします？
あ、もう僕とかが小学校それこそアメリカ行った頃に流行ってたんが、それこそもう、
はい、
フィフティーセントとか、
はいはいはい、
エミネムとか、はい、ルダクリス、チーム、
うんうんうん、
まあ、リルジョンとかとが結構ラジオとかでかかってて、はい、あとなんかヒップホップ以外にもグリーンデーとか、
あー、はいはいはい、
なんかあとマルーン5とかめっちゃ流行ってましたね。
あ、
ブラックアイドピースもめっちゃ流
行ってました。あ、ブラックアイドピース、そうですね。
はい、
いつぐらいにアメリカにいたんですか？
年齢で言って8歳から、
はい、
ほんま11歳の中盤終わりぐらいまでです、小2から小6ぐらいまでで、
はいはい、
でまあ帰って日本帰ってからもずっとそこからもう US のヒップホップを中心に聞いて育ちましたね。
そうなんですね、はい、もともと出身とかはどこら辺なんですか？
は僕は、まあ、兵庫県の、
はい、
まあ、ずっと DJ してたのは神戸で、
はい、
で、まあ、地元はちょっと神戸から車で40分ぐらいの田舎のとこなんですけど、
うんうん、
三田ってとこなんですけど、
はい、
そこでずっと育ってたんですけど、
はい、
まあ、でもそこではもうヒップホップ聞く人友達も全然いなくて、
ですよ、ね、
ほんまにその地元の友達がギリ聞いててリップスライムみたいな、でも逆に僕リップスライム全然知らんし
はいはい、はい、
感じで、でも中学高校でもそういう友達にあまり出会えず、まあ、高校でギリギリ違う学校のコーラでそういうカルチャー好きな子はちょっと何人かいてぐらいの、
はいはい、
で大学でも別にまあ数人ぐらいしかいずみたいな感じで、
はいはいはい、
でそっから東京出てきたんですけど、東京来てからめっちゃそういう話できる人だらけで、
はいはいはい、
来たんでめっちゃ楽しいみたいな感じ
です。ああ、やばいですね。いつ東京に来たんですか？
自分は6年前ですね。今28なんですけど、今22になる頃ぐらいに上京してきましたね、
はいはいはい、それはもう DJ やるって決めて、
DJ やるのと、あと今その自分 DJ 以外にそのレコードプールっていう、
はい、
まあ、DJ が音源をダウンロードする、
はい、
プラットフォームがあるんですけど、
はい、
DJ シティっていうそこの会社で今働いてまして、でそこのオフィスが東京にあるんで、
はい、
それがあるからこっちに来たっていう方がやっぱでかいですよ。
あ、はい、そうだったんですね。
でその自分が今働いてるところもすごい自分の DJ 活動とか、
はい、
こういうその曲をその作ってリリースするっていう活動とかめっちゃプッシュしてくださってるんで、
うんうん、
すごいありがたいことに、なんでその一応その平日の昼間はだいたいそこの会社の業務しながら、
はい、
夜週末とか DJ したり、
はいはい、
あとそういう、まあ、空き時間そういう制作したり、
うんうんうん、
制作とかまあそういういろいろ考えてるって感じです、
はいはい、そうなんですね。基本 DJ とか週末とかが多いですか？
週末がほとんどです。まあ平日もちょくちょくやるんですけど、はいはい、まあ、週末を重きに置いてやってます、ね、
はいはいはい。どういうクラブで今、
まあ今結構そのまあ自分が結構 DJ してるのは六本木とかにあるインターナショナルなクラブが多いですね、
はい、
ワンオークとか、
はいはいはい、
あとミューゼーライフってとことか、
はい、
あと名前出てこない、ちょっと待ってください、あとゼウスってとこ、
はい、
でとかを中心にその結構外国のお客さんも多い中でやらせてもらってたりとか、あとは結構地方に呼んでいただいたりしたところで DJ したりとかが多いですね、
はい、そうなんですね、
はい、そのヒップホップのクラブを中心に、あと渋谷で言ったらレップとか、
はい、
あとハーレムとかでも、はいはい、たまにやらさせてもらったりとかしてます。
そうかそうか。いやでもそのワンオークとか結構海外のお客さんとか多分多いですよね、
はいはい、多いですね。
でもやっぱ日本のクラブ、例えば日本人しか入れないクラブとかも多分あると思うんですよ、
はいはいはい、
でやっぱワンオークとか東京で多分外国人多分多いと思うんで、はいはい、そういうワンオークとかあると思うんですけど、はい、やっぱかける曲とか違ったりします？
全然違うと思うんです
よ。あ、違うんだ。
むしろぶっちゃけ自分はまあなんかその日本のヒップホップを使ったクラブプレイがまだ そこまで得意じゃないんで、
お、
まあ、結構その場限りの現場やったら全然できるんですけど、
はい、
まあ、結構その考えて DJ することがまだそんなに得意じゃないんですけど、
はいはい、
まあ、でもやっぱりその日本のお客さんがいるところの方が日本語ラップの需要はもちろんあると思うし、
そうですよね、う
ん、まあ、でも共通してヒットしてるその US とか UK の曲とかもありますし、
うんうんうん、
ただやっぱどうしてもやっぱりその外国の方の比重が多い時ほど日本のヒップホップがまあ書けるとしたらほんまにトラックでいけるやつとか、だからそういう意味では自分が出した遊びって曲は僕は結構トラックもめちゃくちゃやばいなと思ってそれを選んだんで、結構両方でいけるんですけど、まあでもなんかその結構そういう曲めちゃくちゃ最近増えてると思ってて、
確かに
日本のヒップホップの中でも、
はいはい、
その DJ としての観点なんですけど、
うんうんうん、
DJ としてそのクラブプレイをするにあたってやっぱその US の曲とか海外の他の曲とすごい混ぜやすい曲がめっちゃ増えてきたなっていうのは今すごい印象、自分の中の日本のヒップホップ史の印象感っていうのです、ね、はいはいはい、
そうなんですね、はい、どういう風に変わってきてる感じですか？
いや結構リリックの使い方がなんかめっちゃ面白い。なんかあとフローとか あとその歌いながらラップする子も増えてきたし、
あ、確かに、
なんかそのフローとかそのメロディーでなんかめっちゃええやんってなって
言
われるっていう、
はいはい、
多分外国の方は何言ってるか分からんけど、
うん、そうですよね、
これ取れるわみたいな、
はいはいは
い、いう曲もめっちゃ増えたと思いますし、
なるほど、
あとやっぱトラックじゃないですかね。
そっか、
そのいうなんですかね、クラブ US のヒップホップクラブヒットみたいなやつに、
はいはい、
近い曲もめっちゃ増えてきてると思ってるんで、
うんうんうん、
なんかそういう部分ではめっちゃ DJ もしやすくなってはきてるんかなって思いますね。
ちなみに結構気になるんですけど、
はい、
日本の人が多いクラブでは、
はい、
あの受けるけど外国人に受けない、はい、また逆もしかりで外国人がいるクラブでは受けるけど日本人のクラブでは受けないみたいな曲あったりします？
あ、
DJ やってて
むずいっすね。まあでも極端な例で言うと、
はい、
多分日本の方がいっぱいいるクラブで、
はい、
波のアルバムバーンってかけたら、はい、もうドーンってなると思うんですけど、
はいはいはい、
でもその英語日本語わからない人が、
はい、
波のアルバム聞いても、うん、絶対なんやこれってなると思うんですよ。
あ、確かに確かに、
そう
か
もしれない。あれって多分もうそのあれはもう日本語の美学が詰まったと思うんで、
波のアルバムさんとか、ね、そうですね、確かに確かに、
さんの楽曲は、はいはい、なんでなんかそういう意味ではそういう曲はあんまり、まあ、もちろんそのトラックとかがかっこいいかって好きな外国の方もいると思うんですけど、
はい、
なんかバチバチクラブプレイするときやったらその外国の人が多いところでそういうなめだるまさんの曲とかかけたりするのはまた違うんかなって思ったりはしますね。
なるほど、確かに確かに。
あとはその逆、その逆なんでしたっけ？
逆、それこそ、外国の方がめっちゃ盛り上がるけど日本人シーンとちゃうみたいな。
ああ、例えば、
はい、
ミークミルのドリーム&ナイトメアとかは、
は
い、多分あれはそれはもう もうその意味が深すぎると思う。
そうですね、確かに確かに。
そのだからその例えば僕結構その沖縄で DJ することめっちゃ多くて、
あ、そうですね。
で もうドリーム&ナイトメアとかを米軍さんの前でかけると、うん、もうどこを切ってもみんなずっと歌ってるんですよ。であれがなんであんな流行ってるかっていう理由って結構その日本英語わからん人は多分わからないと思うんですけど、
そうですね、
ま、それはまあもちろんしゃあないことですけど、
うんうん、
でもなんかそのなんていうんですかね、それをそういう日本語のヒップホップ好きなヘッズにそれをかけても、うん、なんやこれ多分なるだけなると思うんですよね。
そう
です
ね、
そういう、まあ、極端な例で言ったらそうですから
、ね、
はい、
なるほどね。それあの札幌の廊下の DJ も言ってました。
あ、ほんまですか。
はい、
はいはい、
なんかフロリダに行ったのかな、はいはい、なんかその子ジャマイカに行ってて、で帰りのトランジットでフロリダ寄ったらしいんですけど、
はいはいはい、
もうみんな歌ってたって、右耳のドリームアンドナイトメア、はいはい、でも日本でやってもめっちゃ滑るって言ってましたね。
まあそうですね、はい、あれはもう結構その音楽だけじゃないと思うんで。
そうですよね、はい、いろんなバックグラウンドもあったりとか。
もう絶対あるん
で。あるですよね、はい、確かにな。
まあでもそれをそうですね、難しいですよね、
うん、
やっぱ日本の日本って結構英語が多分めっちゃ遅れてる国やと思うんで。
あ、そうですね、
なんかそれさえなければもっと多分やばいことになってると思うんですけど、
は
い、
そうですよね、
なんかそれがちょっと、まあ、これはもう僕個人の意見ですけど、はいはいはい、まあ、でもなんかそれでが若干妨げになってる部分あるんちゃうかなっていうのは正直なところは思ったりするんですよね。だからその結構なんかセンシティブななんか結構神経使うジャンルやと思うんですよ、ヒップホップ。
そうですよね、確かに確かに、本当そうかもしれない。
結構いろんな歴史的背景とか、
はいはいはい、あるっすね。
だからまあでもその部分を日本人が全部理解せなあかんのかって言うと、僕はそうは分かる、
うんうんうん、
そうじゃなくてもいいと思いますし、
はいはい、
その人それぞれ10やねんから、
そうですね。
ただやっぱなんかこういう音楽やってるやに携わってる以上は、まあある程度は知っとかなあかんのかなって、
うんうんうん、
あって、そういう部分すべて含め、まあめっちゃなんかスケールでかい話になってます。
いや全然いいですよ、全然いいですよ。
なんかそういう部分を含めたら、はい、やっぱその日本では流行らん曲っていうのはもちろんあるのかな。それこそドリームアンドナイトメアとか。
そうですね。なるほどな。
はい、
そっかそっかそっか。ちょっと変わっちゃうんですけど、
はい、
DJ ってすごい大変な仕事だなと思ってて、
はいはいはい、
なんか俺からしたらなんですけど、はいはい、やっぱクラブにずっといなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
そうですよね。はいはい、でまあ。多分自分も好きなんですよ、
はいはい、
でもう週1週2行ったらもう結構きついみたいな、
はいはいはい、
多いんですけど、
はい、
どうやっぱ慣れるもん、どういうなんかあれなんですか、あの大体のスケジュールで行ってるっすか。
大体のスケジュール、いやまあでもクラブがある時は例えばまあ金盤からクラブが、はい、始まるじゃないですか、
はい、
って時はまあ金曜日適当に起きてまあ仕事をして、
はい、
でいやでも金曜日、ね、どういったんやろクラブの、もう日々のスケジュールのルーティーンっていうのがないんで。
ああ、そっか。
まあ、基本的に平日はだいたい10時から12時、はい、あ、ごめんなさい。
大丈夫、大丈夫、
大丈夫。だいたい基本的に平日は10時から12時の間に起きて、で、もう起きて仕事して、で、まあその日に現場があるのであれば、一回仮眠は取るようにしてますね。
ああ、そうなんですね。
仮眠取るようにしてから現場出たりとかするんですけど、
はい、
まあ、どうすかね、なんかまあクラブ、まあでも多分 DJ してる人とかでそのパーティーする人が多分好きやから、パーティー好きかつ音楽好きな人が多いから、
そうですよね、
多分もうそれが好きでなんかやれてるっていうのあると思うんです ね。結構自分の中で結構やばいんちゃうかなと思った話が一個あって、ほんまにその結構そのありがたいことに5日連続とか DJ が続きとかあるんですよ、
はいはいはいはい、
で、まあ、でも結構体力的にはきついじゃないですか、
正直、はい、
でもう4日目とかもえぐいみたいな、結構限界やなみたいな。
そうですよね。
で なるんですけど、その4日目起きた時、はい、あと2日かとか思いながら起きたりするんですけど、でそれでまあ結構もう頑張って、
はい、
しゃ体力戻ったしクラブ行くかみたいな、はい、ってなってクラブ行くじゃないですか、はい、で自分 DJ して DJ 終わってからそのちょっとゆっくり座って、
はい、
で周りがうわーってなんか次の DJ でも、
はいはい、
そのまだパーティーが続いてんの見て、
はい、
あやっぱ俺ここ好きやわ、めっちゃ落ち着くわみたいな気分になったんですよ、家にいる時より。
マジっすか。
それも俺結構危ないんちゃうかなって思って、俺なんでこれでめちゃくちゃ安心してんねんみたいな、なんか落ち着くわみたいな感じで、めっちゃうるさいし、
はい、
人もうえーやってんのに、
はい、
なんか一人で緑杯飲みながら、ああええー、な 超しつこわみたいな。
すごい。
で、俺多分もうその病気の領域まで来たんちゃうかなとか思うね。でもそれが好きやから。
そうなんだ。
やってるやろうなみたいな。
そういうことか。
やっぱなんか DJ してて、
はい、
なんか人が楽しんでんの見て、なんか楽しませれてよかったみたいな。で落ち着いて、それを見んのが好きなんかわかんないですけど、
はい、
なんか落ち着くんですよ。まあ DJ してる時とかはめっちゃなんか楽しんでるんですよ。
はいはいはい。
これ好きやんなやろうみたいな俺もみたいなあーみたいなやってる俺も好きやんなみたいな感じやってるんですけど、まあ、終わってからなんかもう、まあ、一仕事なんです一仕事終えてはーってゆっくりしてる時になんかその周りがいやーってやってるの見てあこれやってなってる時
すごいな
多分病気かも
病気かもしれないもう完全に職業病化、ね、そうですね。
結構それあるかもしれない。
そうなんだ。
まあ、特にその自分が週末やらせてもらってる箱が、
はい、
やっぱり結構、あの、ボトルとかもドーンと開いたりして、パレードみたいな状況になるようなのが毎週見てるんで、
すごいな、
それ。それになりすぎて、
はいはいはい、
ちょっとなんか、あかんな、みたいな。でも結構その、まあ言うて海外のクラブもそうやと思うんですけど、
ね、そうだと思いますね。
LA のクラブとかもそう、
はいはい。
僕も一回ラスベガスのクラブ行かし、何回か、何個か行かしても
らって
。
はいはい
もう、あ、これがクラブの遊び方や、ね。もう見てから、なんかそれ見てたら、なんかだんだん自分もハマっていってもって、別にお酒絶対好きじゃないんです
か。好きじゃないですか。
全く好きじゃないんですけど。
え、めっちゃ飲むんですよね。
めっちゃ飲むように見せか、あれはもうあれっすね。もう SNS の怖いと
か、
ね。勝手にそういうキャラになっとうみたいな。なんかそんなんやったらお前嘘つけって先輩とかに言われそうですけど、怖みたいな。でもなんか、まあでも基本的にあんだけ酒飲んでったら多分普通に死ぬと思うんで、うん、あの死なんようにもう頑張ってどっかでペッて捨てたり、そのどっかでごまかしたりするときもあります、さすがに。
そうなんだ。
さすがに。もう普通に無理っすね。その、あんだけ普通にピュアでちゃんと飲んでたら。
ああ、そっか。はい、確かにな。はいなんかごまかすチップとかあります？
これ言っちゃっていいんすかね。
あそっか。
いやあるっすよ全然
あるっすか。いや
例えば、はい、一番熱いんは、はい、あ今売ってへんのかなスカイとかの、まあ、スカイっていう
お酒じゃないですか、はい、あれ考えち
ゃう。あれのなんか甘い普通にボトル、
はいはいはい、
まあ、あれ、まあ、あれじゃなくてもいいんすけど、うん、なんかその中身あビールのボトルとかでもいいっす
ね、はいはいはい、
中身があんま見えにくいやつ、
はいはい
をもう あらかじめ先全部飲むか全部バー捨てて、
はい、
でなんかこう持って踊るじゃないですかあんねんショット飲もうやみたいな行きましょうみたいなでショット飲んでバーン乾杯してこうやってこっち飲んでるふりして全部こっちバーンってやるみたいなみたいなっていうのが
なるほど
あれ結構ですよ結構女の子とか使った方がいいと思うんです
なるほど
お酒僕もそんな強い方じゃないんで、
はいはいはい、
なんかもうそういう時にもうそうこうごめんなさいと思いながらさすがにその買ってくださってるとかもあるんで、
そうですよね。
そこはもうリスペクトはこもってますよ。
はい、はい、もちろんね。
酒なんかいらんとかじゃなくて、ありがとうございます。
はい、そうですね。
いただきます。はい、はい、こういう感じでやらせてもらって、で、ほんまにやばい時いや、もちろん飲む時の方が多いですよ。
そうです、そうです。
もうあとこれ2回飲んだら、吐くわとか、倒れるわ。
はいはいはいはい。
なんならもう多分もう次の日もう動かれへんとか、
はいはいはい、
明日なんかあるし、
うんうんうん、
で時は結構やるっすね。
ああ。
もうほんまにもう、なんかその、もう、マジで限界の時です。もう、で、それで、だんだん溜まっていってるみたいな。で、ちょっとトイレ行ってくるっすわとか言って、プシャーみたいな全部捨てて、はい、リセット。で
なるほど。うわ、でもこれはそうです。女の子とか使えるっすね。
いや、女の子は使っておいて
そうですよね。
結構そういうの飲んで危ない時とか
は、うんうん。確かに確かに。なるほど。あそうっすよね。大変。でも結構クラブとか行って、こういう関係とかも勝手に俺はインスタグラム見せてもらってるんで、
はいはい、
結構なんていうんですかね、もう今の日本のトップっていうようなそのアーティストとかとすごいこういう関係があると思うんですけど、
はいはいはい、
どういうなんかやっぱクラブでのつながりが多いんですか？
クラブでのつながりとか多いですね、
はいはい、
あとはその自分今はもうやってないんですけど年末までその宮地ってラッパーの、
はいはい、
でライブ DJ もずっと
やってたんで、そうですよね、はい、
そこでその出会ったりとかもそのライブの現場なんで、
はいはい、
アーティストさんと出会ったりとか、
はい、
あと自分が今やってる仕事とかもその日本のヒップホップアーティストの方に コンタクト取って、でその楽曲を DJ にプロモーションしませんか、
はいはい、
仕事をしてるんで、そういうのも含めてそのラッパーの方と出会う機会が多くて、
はい、
まあ、結局クラブで会ったら一緒に遊んで仲良くなったりとか、
まあ、そう
ですね、あとはなんかそこでつながってた同士で、
はい
はい、あなんか話聞いてるよとかで、
うんうん、
でじゃあ遊ぼうぜってなって仲良くなったりとかが多いっすね。
そうなん
です
ね。
結局やっぱ現場であって仲良くなってみたいな感じが多いですね。
はいはいはい、そうなんですね、はい。結構一番仲いい ラッパーとかアーティストの方とかいます、プライベートでも遊ぶような人とか。
結構割とみんなその例えば仕事で東京来た時にアフターで遊ぼうってなったら割と連絡くれる人
も多か
ったりとか、
はい、
あとは自分が現地行って遊ぼうやって言って、
うん、はいはいはい、
まあ、でも誰が一番とかはあんまり、まあでもほんまにめっちゃ今住んでる、
はい、
自分が住んでる家の近所でめっちゃ仲いい人って言ったらそれこそリラックスとか、
あはいはいはい、
普通に超カレー作りすぎたから来てやみたいな、あ行こうわみたいな、あるっす
いいっすね、そうなんだ
たまたま近所やった、
はいはい、
でそれで仲良くなって、そうっすね、
そうっす、
出会いとか忘れたなってぐらいに仲いいっす。
マジ
っ
すか結構長くずっともう仲いい感じなん
で、ね、そうっすね、飯も全然2人で行ったりとかします、
はいはいはい、そうっす、そうなんだリラックスくんめっちゃ酒飲むっすよね。
ああもう酒はあんま飲まんでええかなって感じですね。もうあいつバリ飲むんで。
そうですよね。
全然ついていかないです。
で昨日とかもなんかあの曲作るときのルーティンとかありますかみたいなことを聞いてたら、これっすねとか言ってお酒飲んでみたいな、飲んだら仕事始まるみたいな。
ああ。
仕事するために飲むみたいな。
ほんまやが。
いやもうよかったけど出
て。あいつ仕事の時もパーティーする時も全力で飲んでるっていう。
そうですよね。
確かに、
うん、
確かに。あいつ酒飲むっすね、レコーディングとか。あいつとも曲やってるんですけど。
あ、そうですね。
もうほんまに一番最初に出した EP の中にリラの曲があって、
はいはい。
その時も飲んでたような気がする。まあ酒は好きですね。
酒好きですよね。
めっちゃ好きですか。
ちなみに酒はそんなに好きじゃないって言ったんですけど。
好きじゃないっすね。
好きじゃないって。
全然好きちゃうっすね。いや、なんか酔っ払って、
はい、
例えばそう友達とパーティーする。
うんうん。
その友達とか先輩とかやったパーティーする、
はいはい、
た時にみんなで酔っ払って騒ぐっていうの
は
嫌いじゃないですけど、
はいはい、
飲む過程が全くいらなくて、
過程
その味が好きじゃないんですよ。
ああ、なるほどなるほど、はいはい、
味だからそれが好きじゃなくて、
はい、
だからもう例えば、
はい、
そのアルコールのベイプみたいな
あれば
僕はそっち取るっすね。
マジっすか、はい、そっかそっか。
そう
っ
す。お酒飲むの好きちゃうんすよね。
ああ、そうなんだ。
なんかビールとかも、
はい、
なんかよう、おっちゃんらが、
はい、
この喉越しがええんや。言うじゃないですか。俺、コーラでええやん。みたいな。ってなっちゃうっすね。炭酸水の方がえぐいやん。みたいな。っていう。
喉越し。
喉越しやったら、強炭酸水ガーンいってる方がえぐいやろ。とか思いながら、なんっていうなっちゃう
っすよ、ね。そうなんだ。
ビール好き。じゃないんで、味が美味しいと思わないんで、ビールもワインも、
はい、ビールもワインも両方ともダメですか？そうなんだ。
その好んで全然テンション上がるんですね。まあなんか唯一自分がお酒を頼むのが、
はい、
まあ、お茶杯ですね。
あ
ー、ウーロン杯とか、
はいはい、
緑杯とか、
うんうんうん、
でももう海外の比べたら地獄っすよ。もう何もあらへん。お茶杯ってなんやねんって話じゃないですか。だから海外のクラブとか行ったらもうなんかビールとか飲んで好きでもない半分ぐらい飲んでぬるいビール最後の方持ってお腹タプタプやしみたいなのが多いっすね。
そうなんだ。うわ、そうか。確かに、はい、いや海外行ったらえぐいっすよね。さっきラスベガスからの話した
ん
ですけど、
ああなんかそのそれこそ、はい、ほんまに僕その時行ったんがその会社の人に連れて行ってもらって、
はい、
23ぐらいの時で、
はい、
そんな金 も、まあ、今もないですけど別にその時も持ってるわけでもなく、
うんうん、
でレッドブルウォッカーを買おうと思って、
はい、
で買いに行ったら、
はい、
3倍で70ドルぐらいしたんですよ。
え、嘘だ。
レッドブルウォッカー3倍で60、70ドルぐらいして。
あ、3倍で
3倍3倍
するっすわ。
するやろ。
すります。
ええか、ほぼ、え、え？いっぱい800円なんじゃんとか思いながら舐めとってそれもうえぐー思って、でそれでしかもこうみたいな バリ濃いしこいつらの酒みたいなってなってもうて、だからもういい思い出ないですねアメリカでは。あとどこやろ、あと僕そうダラスとかで 2,3 回 DJ したことある、その時のそのびっくりしたんが、そのあの人らって、
はい、
日本ってショットグラスに入れて、
はい、
ショットクって飲むじゃないですか、はい、あの人は普通にカクテルグラスとかに、
はい、
あのもうそのワンゴックンじゃなくてもう 2.5 ゴックンぐらいの量入れおるんですよ。もうほんまはみたいな、こんなアジア人飲んだら死ぬぞみたいな量をいっぱいでかましてきおるんですよ、テキサスのクラブの人だって。それでもうほんま DJ2 現場ある時とか、その2現場あった日とか、
はい、
2現場目で、
はい、
もうこんなんなっとってなんかもうあいつは大丈夫かみたいな、あいつは大丈夫かみたいなずっとなってて、それでもう死に物狂いで DJ して、でもなんか結果耐えてよかったみたいな日とかあって、もういい思い出なくて、いつも酒でその一緒にその呼んでくれた人とかも、もう超パーティー野郎、もう超パーティーおしゃべりクソ野郎なんですそのいるじゃないですか、
いる
バリパーティー好きでバリ一生しゃべっとみたいな、生きいつすんねんお前みたいなやついるじゃないですかみたいな、もう振り回され振り回され、こいつ日本から来てみたいな、まあもちろんその紹介するためにもその 2.5 国君のショット渡されみたいな、もう死ぬみたいなのが普通に続くみたいな、
うわ
まあその結構アメリカってクラブの見方カオスやなって思う時多いですね。やっぱみんなもう今度も僕よりも何倍もでかいやつばっかなんで、もうやっぱキャバちゃうしみたいな。
そうですよね、いやマジでめっちゃ面白いっ
す。すごい
っす、すごいっすよね。
アメリカでパーティー してて一番楽しかったのは、
はい、
その今もあるんかな、なんかそのテキサスのダラスの方かな、
はい、
ダラスかフォートワースか忘れたっすけどの、なんだっけ、バックスみたいな名前のストリップクラブがあって、
はい、
でそこで結構いろんなジャンルかけながらストリッパーが踊っとみたいなところで DJ させてもらった時に、その時にもうあの結構いい感じに DJ させてもらって、
はい、
でその店のオーナーの人もめっちゃ喜んでくれて、でなんかその多分その日の売り上げがその1年で一番良かったみたいな時に DJ できて、
やばいっすね。
でその時僕誕生月やって、
はいはい、
でなんかオーナーの人もお前の DJ がいいからこういい感じになったわみたいな言ってくれて、あざーすみたいなでそれでその時にそのもう好きなもん食ってえからみたいな、 そこなんか飯も出しつつスト
リップ、あ、はいはいはい、
で結構飯見ててでも、
はい、
何食ったらいいか分からんから、
はい、
おすすめのお願いしますって言って出てきたら、バリでかいステーキとバリでかいロブスターとマッシュポテトバーンみたいな出てきてえぐみたいな、値段見たら結構ええ値段するやんみたいなの出てきて、
はいはい、
女のケツブワー見ながらずっと肉とロブスター食って楽しいみたいなでやっとったら、その閉まる1時間前ぐらいにステージに1個椅子バーンって置いて、
はい、
でお前はこう座れみたいな、
はい、
お前今月誕生日やろ
って、はいはいはい、
で恐ろす座ったらもうトップレスのストリッパーが6人ぐらいビヤーンって俺のインダクラブかなんか抱えながら僕の周りめっちゃこう歩いとんすよ。
すご
っ。で一人上乗ってみたいな、
はいはいはい、
でストリップ初めてとかやったんです
けど、
そのストリップ自体が、
はいはい、
でうわーみたいな、やっばーみたいな、もう俺夢見とんちゃうぐらいになって、でその動画とかも捉えとって、まあ、あんま見せたくないんですけど一応入ってますけど、僕こうあーってなってる動画ありますあります、
やばいっすね。
結構発でそうなってるとこでなんか横にいる人らがもうみんな金バーンバラン
バ
ラン、
はいはいはいはい、
やばかったっ
す、やばい
っ
す、
すごかったっす。僕それでなんかその日もらったチップだけで、
はい、
何百なんか200-300ドルぐらいチップ、その DJ してる時のチップあって、
やばいっすね。
それでなんか靴とか買いました。
おーやばいっすね、はい、一晩で靴買えた。
その普通にその出演料とは別で、
あ、そういうことですよね。
なんかそのバーンみたいなばらまくやつらのそれが DJ ブースの周りに集まった残骸、
やば
で靴買いました。靴とかね、ジョーダンとか買い
ました。うわー熱いっすねそれで、やば
ジョーダンとタバコのカートン買ったさ
やばいっすね。
すげえみたいな。
すげえ。
チップやばーみたいな。
いや、すごい。そうっすね。
めっちゃおもろかった
っす。やばー。うわー、そうなんだ。結構いろんなところやってるってことですか、じゃあ。
あ、結構、まあ、アメリカはそのダラスが、はい、たまたまそういう、その同じ会社の、
あ、
なんか先輩っちゃ先輩ですね、はいはいはい、みたいな。そのパー、おしゃべり。
気づ
かない人なんですけど、この人がいろいろなんか、でお前の DJ 好きやからって言っていろいろやってくれたりとか、はい、で、一応その海外で言ったら、
はい、
上海でもありました
。マジ
っ
すか。
あとドイツでもやったこと
やば
あるっす。
マジっすか。
全部おもろかったっす。
なんかいろんな国行ってたと思うんですけど、
はい、
まあ多分比べるのむずいと思うんですけど、どの国がマジ安かったとかあったっすか。
ああ、それは普通に遊びに行ってたことですよね。
まあまあ DJ とか遊びに行ってとかでもいいし。
この国が、DJ してて、
はい、
結構その自分が日本語のヒップホップにハマったきっかけにもあるんですけど、
はい、
そのドイツで DJ した時が、一番、その、はい、結構食らった中に入る出来事があって、はい、その自分が呼んでもらったところで DJ して、で、結構いい感じに、そのいつもの自分が自信のあるセットで挑んで、
はい、
そのもちろん US ヒップホップだらけの、
うんうん
うん、で結構盛り上がってたんですよ、
はい、
あよかったみたいな、ドイツの人にも自分のプレーで結構上がってもらったって思って、
はい、
で次のローカルの DJ に変わった瞬間に、はい、そのドイツのヒップホップかけて、
はい、
その盛り上がってた何倍もドーンってなって、うわーみたいな、すげえドイツのヒップホップってこんな盛り上がんねん、
はいはい、
なんか自分結構その時あんまり日本語のヒップホップ、まあ今ほどまだ流行ってない時期やったんで、
うん、
日本のヒップホップが、
うんうん
うん、でその日本のヒップホップかけてもまああんま知らんかったのもあるっすけど、
はい、
かけても盛り上がるイメージもなかった時期にそれ見て、
はい、
すげえみたいな、自分の国のヒップホップこんな流行るんってやばいなみたいな、
確かに、
でそれで自分がたまたま働いている会社がその、はい、あの DJ に向けて音源配信してるところなんで、うんうん、あこれ日本のヒップホップを載せた方が DJ にやっぱ音源って渡った方がクラブでは絶対かかるし、
そう
っ
すよね、確かに
っていう、まあそういう出来事があって、
はい、
本当にドイツのヒップホップめっちゃかっこよくて
さ、はいはい、
でそのもうめちゃくちゃ盛り上がってるのがすごい印象的で、
はい、
なんかそっからなんか楽曲作るっていう、あ自分のなんていうんですかね、自分の国の言語で打ち上がる曲作りたいなっていうのはそのきっかけが
あって、そうだった
んです、ね、ほんまにめっちゃビビるぐらい、
はいはい、
その結構盛り上げた自信あったんです
よ、はいはい、
しゃやったったみたいな、ほんまやったったでぐらいのあーみたいな感じで、
はい、
でほんまローカルの DJ ちょっと見してみろやぐらいのもう show me what you got ぐらいで変わったら、その人がいきなりローカルの曲のイントロパーンかけた瞬間、さっきのドーン、もう何倍もドーンってなって、へーみたいな、みたいな、すげーみたいな、やっぱすごい、そういうなんか日本でそういうのが起きるってイメージがその時なかったんで、
う
ん、まあ、今やったらもうそういう曲いっぱいある
ん
ですけど、
うんうんうんうん、
なかったんで、なんかあ日本もそういう曲がいっぱいあればなみたいな、
うん、
なんかやっぱその海外の DJ の人だと交流するにあたって、
はい、
なんかやっぱ話し合うんすよ、
うん、
お前がやっとうとこ何がウケるみたいな、
あ、はいはいはい、
その自分の国のヒップホップ何がかっこいいみたいな、教えて、はいはい、今人気のアーティスト誰なとか、
はい、
やっぱそういう話し合いするんで、
そっか、
やっぱでもやっぱそのとその時のその音楽と日本で流行ってた音楽とかと比べたら、うん、やっぱその再生回数の桁もちゃうんですよ。
あ、
やっぱどうその時同時で流行ってた曲とかも普通に1億回回ってるとか、
すげーな、
みたいなとかいうもうレベルやったんで、
そっか、
でまあ全然普通にそのドイツのフェスに、
うん、
あのそのそれこそ今ローリングラウドとか出てるような、
はい、
もうクレジット一番上のアーティストが普通に来るようなフェスの中に、
うん、
そのローカルのめっちゃ人気なアーティスト混ざってめっちゃでかいフェスするとか、ヨーロッパで何個か ありますし、
はいはい、
そういうのめっちゃええ な、
そうっす、ね、
なんか日本でもやってやみたいな、けどなんかそこと晴れるぐらいの再生回数を持ってアーティストがいっぱいいるんで、
そういうことか、
ドイツとか、まあ再生回数だけでもあれですけど、
それ
も人気、
そうですよね、
多分アメリカでヒップホップが、
うん、
そのポップミュージックとして成り立ってるぐらいの感覚で、多分、
うん、そうですね、
他のヨーロッパの言語でもそうなってると思うんですよね、
はい、そうそう、
でなんか日本ってあんまりそう、まあようやくやっと、
そうですね、
だんだんそういうアーティストの方も増えてきて、
はいはいはい、
でなんか今はすごいその フェスとかも今日本でもあるっすけど、
うんうん、そうですよね。
けどなんかその当時はあんまり日本でもそういう今ほどヒップホップ人気じゃなかったんで、
そうっすよね、
めっちゃ食らったっていうのがそのドイツのエピソードですね。
なるほどね。いやドイツのルシアーノとかわかりますか？ルシアーノってアーティストがめっちゃドイツ熱いんですよね。俺もドイツのアーティストあんまわかんないんですけど、彼女ドイツ人ですよ俺。
あ、そうなん
です。そうなんですよ。
僕がいた頃に流行ったのは、はい、バウザとか、
あ
リンとか、あと UFO なんちゃらみたいなやつ。あ、そうそうそう。あ、そうそうそうとか、
あ、
なんか、まあ今僕ちょっと正直追いかけてないんですけど、
はいはい、
その時流行ってたアーティストがそういうやつ、やばかったっすね。
そうなんですね。
すごいです。もう、
そっか。
その、歌い方がすごく、もう、おぉみたいな。何言ってるかわからんけど、みたいな。すげえ、みたいな。当時その、そっから学んで、
はい、
後のギグは他の、その、ドイツのアーティストも入れながら、DJ してたら、めっちゃ盛り上がる。
ああ、本当ですか。
その時に一番印象残ってたのは、その、DJ イーズってやつがいて、
はい、
あいつ、誰やったっけ？ヤング MA や。ヤング MA のツアー DJ なんですよ。
はいは
い
は
い、やつと、はい、ヤング MA のツアー DJ のやつと一緒に現場一緒になって、でそいつもめちゃくちゃやばい DJ なんですよ。なんかレッドブルのその3スタイルっていう DJ の大会でそのアメリカで優勝してんで、
やば。
でそいつと一緒 DJ した時にめっちゃ緊張したんですけど、はい、なんか意外と僕の方がローカーの曲はまだもうめっちゃ準備してたんで、
はいはい、
同じぐらい盛り上げて、
うわ
耐えたみたいな。
そうなんですね。
す
うわ、そっか。え、ちなみにじゃあ結構US 日本のヒップホップとかもと他になんか注目してる地域とかあったりします？
地域か、
わかんないですけど、
でも UK とかじゃないですか、
ね、ああやっぱ UK ですか。
かっこいいっすよね。
かっこいいっすよね。
AJ トレーシーと同い年なんですよ。
あ、そうそうか。
AJ トレーシーは死ぬほど好きで、
あーいいっすよね。
めっちゃ好きっす
ね。トレーシーいいっすね。
まあでも UK のアーティストさんめっちゃかっこいいと思う。
はいはいはいはい。
僕が好きな UK のアーティストで J1 って人がいて、
あ、好きっす。
J1 とかもめっちゃかっこいいし、
かっこいいっす。
なんかまあそんなに深くはディグレてないですけど、
はい、
まあ UK とかもめっちゃええなって思うし、まあ、ヨーロッパのヒップホップって結構かっこいいなって思う。
かっこいいですよね。
フランスとかも、まあ、全然アーティスト知らないですけど、
はい、
なんか普通に YouTube サーフィンしてて、
はいはい、
おすげえヨーロッパのかっこいいヒップホップいっぱいある。あ、やっぱそのドイツ行ったきっかけがやっぱでかいですけど、
う
ん
う
ん、
そうっすか。
なんかヨーロッパもヒップホップかっけーみたいな、
そう、ね、
とかまああるし、なんか最近は何チェックしてるの？でもなんか僕結構その日本で活動してるインターナショナルアーティスト結構チェックするの好きで、
はい、俺も知りたいです。誰か有名、なんか有名じゃないけどなんかおすすめの人とか。
僕、あ、まあそれこそ、
はい、
その今もう僕もリンクしたんですけど、
はい、
それこそチョパカポーンとかもそうやと思う。
あ、はいはいはい、はい、
すごいなって
思う。いいっすよね。
僕一人やばいやつ見つけて、
はいはい、
やばいやつ見つけてというか教えてもらったんですけど、
はい、
そのペルーの方かな、そのプレイゾンの友達なんですけど、
はい、
ハチェって思うんかな、なんかめっちゃかっこいいいい子見つけて、このハチェベベって人なんですけど、
見ていいですか？
この曲とか日本で撮影されてるんですけど、この子レゲトンとかそっち寄りの、
あーやばいですね。
でも日本大臣めっちゃかっこいいんですよ。
あ、こういうの。
なんかこの方とかも、そのプレイソンの友達でみたいな、なんか普通こっち日本に住みながら音楽活動されててみたいな。だから結構その日本って自分結構そのいろんな方たちと交流して DJ させてもらったりする中で、すごい結構インターナショナルな地域とかも多いと思うんですよ。
はいはい。
そう、それこそさっき言った DJ 寛治くんって方の地元を遊びに行った時とかは、すごい、そのグリーンキッズってわかります？
あ、知ってます、知ってます。
グリーンキッズのコーラにあって、
はいはいはい、
で、その子らが、その、 ポルトガル語とかでフリースタイルしてるのとか見て、うん、すげえみたいなとか、そういうの見たりしたり、
はいはいはい、
やっぱ結構そういうなんか日本も意外といろんな国際豊かなカルチャーとかあるんやなってなって、はいはいはい、でそこからそこをルーツに持ったアーティストさんとかが今めっちゃ出てきてると思うんで、
そっか、
なんかそういう意味ではなんか日本も結構いろんなカルチャーがあって面白いなって、
はいはいはいはい、
結構ここ 2,3 年自分が思ってるところで、なんかそういうところで、
はい、
なんかかっこいいアーティストさんとかなんか結構いたりするんで、そういう人をなんか見つけるのめっちゃ好きです
ね、いいっすね、
結構いると思います、
そっか、はい、全然自分チェックしてなかったんで、はい、ちょっとチェックしようと思いました。かっこいいですね。レゲトンとかもあんまないですもんね。
あ、僕も別にレゲトンがめちゃくちゃ好きですけど、めっちゃ詳しいとかじゃないんですけど、
はいはい、
だからたまたまそう日本を拠点に活動してめっちゃ、うんうん、すごい音楽としてレベルの高いことやってるなって人を見つけたら、はいはい、おーってちょっとすげーってなるっ
すね、はいはい、そうっすね、はい、そうなんだ。ちなみに今結構ヒップホップ盛り上がってるじゃないですか、やっぱ、はい、日本とかもやっとこう波に乗ってきて、はいはい、やっとって分かんないですけど自分の感覚肌感でこう来てるなって思うんですけど、はいはい、どうっすかね、動き的にどういう風に見ててどういう風になっていくと思います。
いや難しいっすよね。
そうですよね。
なんかまあでも日本は日本での流行り方っていうのはあると思うんで、
はい、
それは人がその人が好きになるか好きにならんか別として、
うんうん、
例えばそのフリースタイルのバトルとかも、
うん、
結構まあアメリカにもあるっすけど、
はい、
なんかそういうフリースタイルのラップのカルチャーとかも多分全然その、まあ、僕はそこにはいないっすけど、
はい、
そういう流行り方もあるじゃないですか。
そうですね。
とかそういうそのクラブでかかるような音楽を作ってる、
はい、
アーティストもいれば、
はい、
そういうなんかリリシストな日本語の美しいところをラップにしてやってはるアーティストさんもいるので、はい、なんかそことかも日本でしか流行らない方法やと思うんですけど、でもそれが日本人に刺さったら多分めっちゃ広まると思う。
そうですね。
それこそなめだるまさんとかもその一個の例だと思うんですよね。
はいはいはい、
だからなんかどういう入り方をする、まあ、僕はでも多分英語ができる子がだんだんは増えてくると思うので、
うんうんうん、確かに
そこでいつかそういう本当に海外のでかいアーティストさんとかとがっつりコラボして世界的なヒットができるような世の中になればいいなっていうのはめっちゃ思うっすね。なんかそういうアーティストさんも絶対いる、増えいても日本にいてもおかしくないと思うので、はいはい、なんかそういう感じにもっとメインストリームな音楽になればなっていうのは、
はい、
まあ思いますね。まあでも正直なところはやっぱかっこいい音楽が、
はい、
まあかっこいいと思えるヒップホップの音楽がもっと日本でメインストリームになればなっていうのは正直なところなんです
よ、ね、
そっちの方が DJ でもかけやすいし、
まあそうですよね、
いろんなクラブで。
確かに確かに。
まあでもまだ流行るんちゃうかなと思うんですけどね、はい、まあでもちょっと難しいっすよね。
難しいっすよね。そう、国民性もあると思うんですけど。
あるっす、あるっす。
あるっすよね、絶対。そっか。
やっぱり基本的に、まあ僕がずっと追いかけてきたんが、
うん、
アメリカのヒップホップが多いんで、
はい、
なんかそこの感覚だけで見ると、やっぱり、その、全然、まあすごい難しいんやろ
な。そっか。はいはい、はい。
っていう感じはしますね。
ちなみに US のヒップホップはどういうアーティストが好きっすか？
あで僕はやっぱり今ハマってしまうのはやっぱりなんか僕結構ミーハーなんで、
いやいやいや
結構ミーハーやしクラブで遊ぶ好きやしクラブで DJ する好きなんで、
はいはい、
もうなんかクラブで抱えそうなアーティストばっか聞いてます、
ね、
もうほんまにそれこそでもアーティストラッパーで好きなんだ、あれは僕でもドレイクめっちゃ好きです。
あドレイクは
めちゃくちゃかっこいい
です。いやまあそうですね、ドレイクはまあもうヒップホップトップと言ってもいいぐらいですよね、普通に。
ドレイクは好きです、
ね。はいはいはい。そうかそうか。ドレイクのどの曲が一番好きだったかするんですか？絶対かけるプレイ、曲とかあったりします？プレイ中にみたいな。
プレイ中に。僕でも、ほんまに、めちゃくちゃ最近ので言ったら、曲名忘れてもった、21サベシと出してた、ジミーなんちゃみたいな。なんだっけ、恥ずかしい。ちょっと。はず。
全然いいですよ。
ジミーなんちゃら。なんちゃら。ジミークックスや。
ジミークックス。
ジミークックス。
聞いたことない気がする。
めっちゃかっこいいですよ。
マジですか？
まあ、ほんま、もう一番最近のアルバムのやつ。
あ、そうなんですね。あれだし、ミラスリープじゃない。なんだっけ、新しいアルバム何でしたっけ？
あ、そん、
ね、そんな感じのやつしてね。そんな感じのやつとかちょっと。
そんな感じのやつ。
J コール、いや。
じゃあ、それ、じゃあ、オネストリーネバーマインド。
あ、オネストリーネバーマインドだ。
全然ドレイク好きちゃうやん。ちょっとはず。まあでも、そのジミー・クックとか。ジミー・クック。
はい。
でも、なんやろうな、僕結構昔のやつやったら、フォーエバーとか。
ああ、そうですよね。はい、クラシックだわ。
そっか。
え、これから、あの、ちょっと、話変わっちゃうんですけど、はい、DJ としてはどういうふうに活動していこうかなっていう個人的な目標はあったりしますか？
あ、まあ、これからも週末は変わらずクラブで、はい、クラブ DJ しながら、
うん、
もちろん曲もその相方のユータと一緒にいろんなアーティストさん交えて、
はい、
クラブヒットとかも出していきたいなっていうのは思ってるので、
はい、
ぜひ楽しみにしててください。
ぜひ皆さん見てください、はい、ちなみにやってみたいアーティストとかいます？100円で迎えてみたいアーティストとか一緒にやったいアーティスト
いっぱいいるんすけど、
はい、
いっぱいおるな。めっちゃおるっすね。
めっちゃおるっすか。
めっちゃおるからちょっと今すぐ出てこないんすけど、はい、でもまあ一個言うとしたら、
はい、
まあ、このポッドキャストに出演した人と今作ってます、
はい、え、マジっすか、
はい、
うわ、誰だろう、超楽しみ。マジっすか。うわー、それはいつぐらいに出るかとか決まってるっすか？
決まってないっすね。でも言うてる間にスタジオには一緒に入るんで。
マジっすか、
まあ、そんなにあの遠い未来ではないと思いますね。もう近い将来、
お
ー、顔出したのか思って。
やばいっすね。
いらっしゃ、思ってます。
おー、ちょっということで、
はい、
これから誰か分かんないですけど、俺もあの個人的に楽しみにしてチェックさせてもらうんで、
はい、
皆さんもぜひぜひね、ぜひぜひって言っちゃった、ぜひぜひ
ぜひぜひ
ぜひチェックしてもらって。え、ちなみにソーシャルとかなんか SNS どういうリンクとか？
あ、基本的に全部ドープおにぎり、
ドープおにぎりで
DOPONIGIRI で出るんで、
はい、了解です。
お願いします。
TikTok、Instagram、
Twitter、
Twitter 全部皆さんコネクトできると思うんでね、ぜひぜひチェックしてもらって、曲もねいろいろ出してると思うんでね、ぜひ皆さん聞いてみてください。
チェックしてください。
はい、
お願いします。
お願いします。ことでね、今回本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
面白い話いろいろ聞いて、
こんなんでよかったですか？
完璧でした。
ほんますか？
最高でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、また皆さん次回のエピソードでお会いしましょう。ピース。